バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでまたまた始まりました、バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、前回に続いてまた映画のコーナー、シアターバッキーをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はですね、ちょっと前回にね、いろいろ話してた時にちょっとふと思ったことがあって、でそれは何かというとですね、エンターテインメント、映画っていうのはまあエンタメであるっていうのと同時に、なんかその一言でエンタメって言ってもすごくこう、なんていうかな、起承転結がしっかりしてるものだけが全てではなかったりとか、あとは完全懲悪であるものだけが全てではなかったりとか、楽しい、ああ楽しかったってそれだけで終わるものが全てじゃない、それから心温まる話だけが全てじゃない、逆に言うととか、うわ嫌だなーとか、うわーっていう気分を味わしてもらえるっていうのも、まあある意味エンターテインメントじゃないかっていうね、前回の中島哲也監督の渇きの批評のところでちょっとそんな話をさせてもらいました。ということで今回はですね、名付けて気まずさエンターテインメントね、これ聞いたことない言葉だと思います。まあ僕が考えた言葉なんですけれども、気まずさエンターテインメントね、これについて今回は話してみたいと思います。というわけでですね、のっけからなんだよ気まずさエンターテインメント、意味わからんわって言われるかもしれないんですけれども、これはねどういうことかっていうと、やっぱりこう本当に娯楽とかエンターテインメントっていうのは本当に完全懲悪であったり、起承転結がしっかりしてたりとか、ああ面白かったとか、感動した、泣けたとか、スッキリしたっていう、それが全てじゃないっていうことなんですよね。うん。例えば本当に前回も話したようにサスペンスとかスリラーとかね、あとホラーとか、そういうものっていうのはスッキリ終わっちゃった方が逆に、なんだ綺麗に終わっちゃってつまんねえのって思っちゃうわけですよ。でそういうジャンルってもう絶対的にあって、でそういう楽しみ方っていうのもある意味エンターテインメントなわけです。ということで今回僕がね提唱するのが気まずさエンターテインメントのすすめということになるわけなんですけれども、今年ですね、まあいろんな映画を見てる中で僕の中でね、やっぱり二つ大きくこう心に残った作品っていうのが、このシアターバッキーでも紹介しているオンリーゴッドっていう作品がありまして、これはですねドライブっていうすごくまあヒット作があって、その監督をしたニコラス・W・レフンっていうこの監督がですね、まあドライブっていう作品で成功したから、まあ次は好きなもの作るよって言って作ったような、まあちょっとね癖のあるというか、ちょっとどころじゃないすごい癖のある、まあちょっと異色作なんですけれども、これとですねもう一本が前回紹介した中島哲也の渇きですね。これ本当に二作とも賛否両論ばっくり分かれる映画なんですね。もう二度と見たくないっていう人もいれば、なんかすごい世界観でと思いながらもうずつずつハマってしまうっていうね、僕は明らかに後者なんですけども、まあそういう類の映画っていうのは明らかに存在するわけですよ。でまあ前からたまに僕がこのシアターバッキーの中で出してる映画とで言うと、コッポラの代表作とも言える地獄の黙示録ですね。地獄の黙示録、これも見たことのある人ない人いるかと思うんですけども、これもねベトナム戦争映画っていうまあジャンルにはなっていますけれども、実は舞台がベトナム戦争の最中っていうだけで、もう完全なるこれ気まずさエンターテインメントなんですよ。でまあある兵士、まあ、主人公の兵士が、あるミッションを抱えて、どんどんこう、ドツボにはまって、泥沼にこう、はまっていく様を延々と3時間見せられるってね。これが地獄の黙示録なわけです。で、もう本当に初めて見た時は、もうこれなんだろうな、もう嫌だな、こっから先どんどん何が起こるんだろう、うわー、みたいな感じでずっとこう、そういうのを見せられて、で、最後もね、決して気持ちのいい終わり方ではないというか、むしろ、って誰もハッピーじゃないじゃんみたいな終わり方をするんだけども、なんかすごくこう心に残るしね、なんかこうまあそれでもこう何回も見直したくなっちゃうっていうような作品なわけですね。うん。でさっき話したオンリーゴッドとかももう圧倒的にそういう作品で、初めて スクリーンで見たときは、まあ、この映画好きって言われたら、言ってたら、人格疑われるなっていうぐらい、なんか、本当に、まあ、いろんな登場人物がいるんですけども、誰にも共感できないし、なんかもうストーリー展開でも本当にもう嫌な方向、嫌な方向に行って、もう最悪のオチになって終わるっていうね。まあ、ある意味、ね、まあ、そういうのがダメな人が見たらひどい作品なわけですよ。で、多分地獄の黙示録なんかもそういう類の作品で、って、このオチを見るために3時間延々と、このストーリーを見せられたわけみたいな。まあそういう作品なわけですね。で、もっとわかりやすいところで言うと、まあまたもっと古い作品になりますが、ヒッチコクの最後。これなんかも、やっぱり、そういう、もう本当に気まずさエンターテイメントの原点じゃないかな、みたいな作品になってるわけで、まあ、主人公というかね、やっぱりその、まあまさに文字通りこう、最後の殺人者、ね、アンソニー・ホプキンス演じる最後の殺人者が、まあ最後、どうなるか。っていうところでね、まあ初めて見た人は結構衝撃を受けて、ここで終わり？ちょっと待ってよみたいな思いをしたと思うんですけども、まあそれもね、ちゃんと歴史としたエンターテインメントなわけです。まあそんな感じでね、あとはですね、まあそういう作品で言うと、僕がね、好きな映画の中で、僕はビートたけしの映画は、もう本当に一番最初の、初々作であるその男凶暴につきから、もうそれを本当に初めて見た時から、あ、この人絶対すごい映画監督になるな、すげえなと思ったんですね。で、周りでその男凶暴につき見た人は、なんだよこの映画って言って終わっちゃったんだけど、僕はたけしの一作目見た時に、あ、たけしってやっぱりこの人天才だわ、すげえわって思ったのね。で、それは何かっていうと、やっぱり結局たけしの作る映画って基本的に気まずさエンターテインメントなわけですよ。で、その1作目のその男凶暴につきもそうだし、もうなんといっても2作目の3対 4X10 月。これがね、本当にもう史上最高で最低の気まずさエンターテインメントかなと思っています。で、この2作目の3対 4X をもっとこう、洗練させて、こう、消化させて、ちゃんとこう、エンターテインメントというか映画作品としてブラッシュアップしたのが次の3作目のソナチネなんですけれども、で、僕ね、ソナチネは劇場公開の時リアルタイムで見て、本当に見終わった時に、あーなんか久々にいい映画見たなーなんて思いながら劇場を後にしたっていう記憶が鮮明に残ってるんですけど、この間久々にDVD を借りて改めて見たら、なんかあんまり面白くなかった、あれみたいな、このあったっけみたいなところがあって、なんかね、こう綺麗すぎるんですよね。で、その点、荒削りな、こう、ちょっとまあ、ね、少し作りが乱暴だったりするけれども、前作の3対 4X10 月の方が、もう本当に見てて気まずいし、嫌な思いするし、オチで、みたいな。でも、そこがなんかいいみたいな感じで、やっぱり、この今回のこの気まずさエンターテインメントのすすめを収録する前にあたって、あえて僕、つい、先日、3対 4X10 月をわざわざ見直したのね。そしたらやっぱりね、面白いんだわ。で、確かに映画としての完成度はそんなに高くないかもしれないけど、本当にこの映画をこう見始めたらずるずるずるずるこう気まずい嫌な世界に引きずり込まれるっていう意味の、その気まずさエンターテインメントとしてのクオリティは非常に高いと。そういう意味でね、僕はこの3対 4X10 月は、あ、やっぱりこの映画面白いわってね。普通の人の尺度とちょっとずれてるかもしれませんけども、結構そういう思いをして、こう楽しむことができたというわけなんですね。うん。で、あとは、ホラーのくくりで言うと、スタンリー・キューブリックの代表作、シャイニング。ジャック・ニコルソンがだんだん、こう、家族3人でこう、冬のホテルにこもってるうちにだんだん気が狂ってくるね。これもやっぱりジャック・ニコルソンが、ああ、この人だんだんおかしくなってちゃうのに嫌だなーっていうような、だんだん幻覚見たりとかしてね、おかしくなっていっちゃうっていう様を延々と見せられるっていう作品なんですけど、僕はもうシャイニングほんと大好きで、1年に1回2回は必ず見直す映画っていうね、まあそういう側面もありつつ、で、まあオンリーゴッドとかもそうだけど、映像が綺麗っていうのがまあ前提であったりもします。まあとはいえ、なんかその、気まずいな、嫌だなっていうのは、決してその、負のスパイラルっていうだけじゃなくて、何かこう人をこう引きつけるというか、こう興味を促進するというかね、ずるずる、こう、ついつい見たくなくても見たくなっちゃう、怖いもの見たさみたいな、まあそういう要素があるんじゃないかなーなんて思ってるんですね。で、これは前回もちょっと話したように、 怖い話、怪談話とか、そういうの、うわ、怖いな、聞いたらなんか夜眠れなくなるんだろうなと思いつつついつい聞いちゃうとか、なんかそういう感覚、それから、辛いもの食べたら口の中ヒーヒーするんだろうな、次の日なんかもう腹とか壊すんじゃねえかな、嫌だなって思いつつ食べちゃう、みたいな。なんかそういうものにこう、ちょっと通ずるものがあるんじゃないかななんて思って、これは決して快楽だとか、プラスの方向に行くとか、ネガティブじゃなくてポジティブな方向に行くっていうだけじゃない、その逆の方向に人を引っ張る、こう、なんか魔力みたいなものが、そういう気まずいなっていう展開とか、嫌だなっていう展開には、なんか秘められてるんじゃないかななんて思うんですね。で、実際に僕はそういうの結構好きだったりとかするし、なんか、なんで俺こんなの好きなんだろうなと思ったんだけど、やっと気がつきました。これはね、期末さエンターテイメントっていう一つのジャンルなわけです。ね。皆さんもこれ聞いたら、あーって、なんかそういう嫌だなって思える映画に引きつけられる自分っていうのがいたりとか、なんかそういう嫌だなって思ってしまうような映画を、なんか新たな目線で見て、なんかより深みを増して楽しめるようになってくれたら、こんなに嬉しいことはないな、なんて思ったりします。そんなわけでですね、気まずさエンターテイメントの話をこう延々と続けているんですけれども、あとはね、例えば大友克洋の代表作のアキラなんかも結局なんか、まあね、主人公というかある青年が超能力というか覚醒してしまって、それがどんどんどんどん悪い方向に行っちゃって、もうエスカレートして収拾がつかなくなるっていうね、まあ明らかにこれも気まずさエンターテイメントであって、まあ映画の方もそのまあ主役級の彼がね、どんどんどんどん自分の力を抑えきれなくなって、最後とんでもないことになるっていう話なんですけれども、原作のアニメじゃなくて漫画のコミックの方も、もう本当に東京が壊滅してもするシーンとかね、もう本当にこう至る所で建物とかもそういった都心のこう風景とかがもうぐっちゃぐちゃにこう崩れ落ちるシーンみたいなのがあって、それが一種のカタルシスを生んでるっていう、そういう展開があるんですけれども、これなんかもう大友克洋さんが明らかになんかそういうものに対するこう造形憧れみたいなのがあって、なんかそれをカタルシスとして延々に描いてるっていうのがもう本当に目に浮かぶし、なんかやっぱりそれは見てる人にもそういうカタルシスの伝えているものなんじゃないかなと思ったりとかもします。だからアキラ好きっても本当に今でもね、89年の作品だけれども、もう今でも好きな人がいっぱいいるっていうのは、なんかどっかそのアキラってね、ちょっと異端なこうちょっとまあ、ね、普通に見ればなんか気持ち悪いストーリーだなっていうものなのに、なんか引きつけられてるっていうのはね、きっとそういう気まずさエンターテインメント的なね、プレジャーとか興奮みたいのを心の中でこう感じながら楽しめてるっていう要素があるんじゃないかななんて思ったりとかしています。それからもう一つアニメで言うと、僕のまあトラウマ的な影響を受けた伝説巨人イデオンね、このポッドキャストでも何回も話している伝説巨人イデオンなんですけど、これも結局まあ宇宙人と地球人と異星人というか、まあ敵味方がもう結局分かり合えないままどんどんどんどん泥沼になって、最後両方とも全滅してもう滅んで終わるっていうね。もうこれがね、もうどんどんどんどん悪い方向に行ってね、もう主役級の人間があっけなく死んだりとか、っていうような、もう、ああ、救いがないなーっていうのを、もう、本当に目まぐるしく突きつけられるってね。まあそれがカタルシスであって、僕はやっぱりね、その、イデオンに感じるカタルシスっていうのは、やっぱりこの気まずさエンターテイメントであって、まあこの、滅びへどんどんこう転がり込んでいくっていう、そういう展開もやっぱりこう、魅力になってるんだなっていうのはもう、否定せざるを得ないっていうところありますね。で、あとはね、まあちょっと古い作品ばかり恐縮なんですけれども、西部劇、サム・ペキンパーっていう監督の代表作である、ワイルド・バンチ。これなんかもう、クライマックスがやっぱりもう、本当にね、みんなで立ち向かっていこうって言ったこう仲間たちが、もう本当に銃の乱射戦でどんどんどんどんぶっ倒れていくっていう、これがクライマックス、チミドロのクライマックスなんですけれども、これなんかもうやっぱり本当にそのホルビエの序曲というかね、もう最後崩壊がクライマックスみたいなところで、これがやっぱり本当にカタルシスを生んでて、この映画を傑作としてるゆえんなのじゃないかななんて思ったりもしています。 はい。まあそんな感じでですね、まあどんどんこう崩壊していくとか、なんかそういう滅びに向かっていく悪い方向へどんどん進んでいくっていう、まあそういう映画でね、まあなんかそれを面白いなってこう見てる自分がいたりとか、まあ皆さんもそういうところがたまにあったりとかするんじゃないかななんて思うんですけれども、まあ本当にね、まあもう完全懲悪、ジャッキー・チェンのね、ポリスストーリーの一作目とかね、もう本当に完全懲悪でもう悪いやつバーンってぶっ飛ばすとか、まあそういうのも本当に楽しいし、スカッとさせてくれるんだけども、なんかそういうね、なんか、どんどんどんどん悪い方向に行って、もう、なんか、最悪の展開になっていくっていう、そういうカタルシスっていうのが、なんていうかな、いいものと悪いもの、それから好きなものと嫌いなものっていうのは、背中合わせにあるんじゃないかなって僕はもう常日頃からずっと思ってたりとかもするんで、まさに気まずさエンターテイメントっていうのは、もうそういうもののこう、極致にあるものなんじゃないかな、なんて思ったりしています。はい。というわけでですね、もう一つ、この間つくづく気まずさってエンターテインメントだなって思ったエピソードが一個あって、まあ、この夏ですね、ちょっとしたホラーブームが来てるわけですよ。で、そのホラーブームの中で、まあ、僕の映画仲間と一緒に、ホラー秘宝っていう、まあ、映画祭のイベントがあってですね、それ見に行ったわけですね。で、そのイベントの時に見た映画で、マーターズっていう作品があります。で、これマーターズっていうのは、これもちろんホラー映画なんだけれども、2007年のフランスとカナダの合作っていう、まあちょっと異色作なんですね。で、この映画がね、本当にこう見てて気まずいというか、うわ、もう嫌だなーっていうのを本当にまざまざと見せつけてくれる映画なんですよ。で、もうオープニングからこう幸せな家族がもうなんか惨殺されるみたいな、バーンってもういきなりそういうシーンから始まって、そっから、その、まあ、主人公たちが抱えたトラウマっていうのが、こう、どんどん垣間見えてきて、で、その、まあ、舞台となってる、現場になってるところには、実はこんな、裏があったみたいな、そういうね、こう、なんか、嫌なものが、どんどんほじくり返されてきて、こう、最後、主人公たちも、ものすごいひどい目に遭うんですよね。で、本当にね、これ、僕も初めて2007年、スクリーンで、リアルタイムで見たときは、ゲーッ思いました。で、本当にホラーとか苦手な人とかだったら、もう気分悪くなったり、もうちょっと吐いちゃったり、吐き気を催しちゃったりするんじゃないかなっていうぐらい、まあ、ちょっとね、ひどい展開が待ってる作品なんですけれども、まあ、これはある意味傑作で、この間言ったように、その、ホラーの可能性みたいのを、なんか、ある意味、結構、極める、行き着くとこまで極めたなっていう作品でもあったりとかして、まあ、そういう非常に問題作なわけですね。で、まあ、その作品をちょっと、見に行ったわけですよ。で、3人で行って、で、1人は、もう、男子で、もうこの映画見たことあるよって、この映画面白かったからもう一回行きましょうみたいな感じで一緒に行ったのね。で、もう一人連れてったのが、ホラー私行けるかどうかわかんないっていう、ホラー見れるか心配っていう女の子だったのね。で、もう本当にね、見てる間、その女の子も背筋ピーンと伸ばして身動きもせず、瞬きもせずぐらいの勢いで、そのマーターズの展開をクワーッとこう見てるわけよ。で、もうその横で俺は、ああほら、得意でもないって言ってる子に、こんなの見しちゃ、これまずいだろ、みたいな。もう、連れてきた俺たち、もうあんたたちとは口が聞きたくない、口も聞きたくないとか言われるんじゃないかぐらいの。うわ、やだな、こんなの見しちゃってる俺たち、あー、みたいな。人格疑われる、みたいな。まあ、そのぐらいの気まずい思いをしたんだけど、まあ、結果的にま、最終的に彼女は、ん、なんか私全然見れたし、みたいな感じでね。ちゃんとエンタメとして割り切って楽しめてもらえたっていうところで、ほっと胸をなで下ろしたんですけれども、普通にこの作品見てるだけで、うわー、嫌な展開だなって思うのに、隣にね、なんかその、ホラー慣れしてない女の子が、もう、身動きもせず見てて、うわー、この子一体今どう思いながら見てるんだろうと思いながら見る、もう、気まずさエンターテインメント。これね、本当に映画館でしか味わえない究極の気まずさエンターテインメントのワンシーンだったんじゃないかなーなんて思ったりとかもしています。これ聞いて、あ、ちょっと気まずさエンターテインメントいいかもと思った人は、ホラーに免疫のない女の子をぜひ、騙して映画館に連れてって、で、うわーって見てる、その子を横に、あ、やばい、俺、こんなとこにこの子連れてきちゃったなんて思って楽しめていただけたらなーと思います。なんのこっちゃ。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス。今回はシアターバッキー映画のコーナーで気まずさエンターテインメントのすすめをお送りいたしました。 それではまた。